これから、建築メディアどうなっているかの全体討議の、番外編として、藤村隆二さんにインタビューしたいと思います。で今日は仙台の卸町、ハウスレクチャーの、ちょっと手前の時間を使ってこれを収録しているんですが、安倍さんの、アトリエで収録しています。あと、東北大学の、堀口さんも、ここにいますので質問に加わっていただこうと思います。早速ですけども、ここでは藤村さんが、ラウンドアバウトジャーナルという活動を、やっているわけですけども、この名前の命名と、あと、もともとこれ確か、インターネット上で始めた名前で、はい、その後今フリーペーパー的なものに展開していると思うんですが、その辺のいきさつについてお話し聞きたいと思います。
はい、もともとは2002年に都市にインタビューするっていう触れ込みで山崎康弘さんをお誘いしてウェブサイトを立ち上げたというのがそもそもの始まりで、ラウンドアバウトというのは、いわゆる回転型の広場なんですけれども、入り口があって出口があるという感じで、いろんな方向からいろんな人が入ってきていろんな方向に出ていくということで、そういういろんな人がこう交流する場みたいのをイメージして名前をつけたんですけれども、私がその社会学に興味があって、山崎さんが建築に興味がある社会学の分野の人だったので、ぜひ一緒に組みましょうということで、当時からなんとなくこう社会の分析と建築の結石をつなぐということを意識していました。
で、そのホームページを継続しつつ、
はい、そうです
ね、紙媒体にもなっていくというのは、
はい、そうですね、直接のきっかけは、2006年に新建築士で1年間月表を担当させていただいたんですけれども、それを1年間ずっとやり続けて、私なりに何となくテーマが見えてきて、建築的にはコンピューター化っていうのがあって、社会学的には公害化っていうのがあるなと思っていて、その両方についてもう少し議論を展開していきたいなというふうに思ってのがきっかけ で、また同時にいろんな雑誌が休刊したりして、ブログはブログですごくいろんなサイトがあるんだけれども、そういうブログの日常的な議論と、雑誌の公共的な議論といいますか、そういう議論をつなぐ場所がないなと思ったので、そのブログと雑誌の間の媒体を作ろうということで、フリーペーパーを立ち上げようとしました。でそれを始めたのが2007年です。
それは例の、展覧会の時に合わせてっていうの
ですか。そうですね、その展覧会の直接的なきっかけの一つで、その展覧会でたくさん配るっていうことを意図したんですけど、
今言った建築の、中のコンピューター化と社会の中の公害化が、それが実は結ぶのが工学主義の話になるのかなって
、はい、そうですね。
で1号はあれなんだっけ、1995年かなんかテーマにしてたっけ、その意味でもこう、例えばラウンドアバウトジャーナルでこうどういう特集を組むかだとか、あるいは、なんかマニフェスト的なものを出そうとしてるのかって、その辺のこうなんか狙いというか考え方はどんな感じ
ですか。そうですね、最終的にこうなんていうんでしょう、世代としてのある種 の、 マニフェストみたいなものを抽出していこうというのは狙いとしてあるんですけれども、まずは議論を共有するということが一番大事だと思っているので、一番こう共有しやすい相手として自分と同じ90年代のこう変化というのを受けているであろう同世代に呼びかけるのがいいだろうということで、割とこう世代というのをテーマにして、その人たちに呼びかけるということをやろうとしました。
その時の同世代っていうのは、何年から何年生まれの方さんの
大体なんですけど、自分のプラマイ5歳って感じ、
プラマイ5歳っていうのは
71年
生まれ、
はい、藤本壮介さんが入って
ます。藤本壮介さんから入ってるのね、
はい、
なるほど。で、さっきも、ブログと雑誌の間って話を言ってたと思うんですけど、多分このラウンドアバウトジャーナルの特徴は基本的にはテキストメインというよりはインタビューですよね、ロングインタビューに近いものをどんどん文字に起こしていくっていうタイプでいいんですよね。
そうですね。
でそれはやっぱさっき言ったブログと雑誌の中間を狙うっていうことで、
はい、
いいんですか。で逆に言うと、僕みたいに、
はい、
エディフカールみたいな雑誌世代をや 同人誌を作った人から見ると、はい、逆にテキストを書きたい欲望はないのかなと思うんだけど、その辺はどうなんですかね。
そうですね、一番最初の1号2号の時は、テキストとインタビュー実は混ざっていたんですけれども、テキストよりインタビューの方が双方向性があるといいますか、こちらもリアクションを返せるし、テキストだと例えば依頼して出てくるまでどういう方向に行くか分からないみたいなところがちょっとあるのに対して、インタビューですとセッションをするような感じで一緒に議論を作り上げていくという感覚があったので、そちらをこう重視するようになってきたという感じです。
そうすると、多分イナックス銀座で、はい、あれ去年のいつでしたっけ、
今年の1月
か、
はい、
僕もほんのちょっとしか見させていただいてないんですけども、この、辺りの世代の建築家をこう、一気にシンポジウムみたいな形でこう発表して、で、はい、イナックス銀座で、発表してる終わったものからどんどん後ろでこう、パソコンを並べて、はい、まさに新聞社が本当号外出すような速度ですよね、号外出すような速度で、その日のシンポジウムで喋ったその言葉をもう次々こう打って、で、終わった頃には完成したんでしたっけ。
そうですね、
っていう、その速報性にすごい驚いたんですけども、あの企画はなんであれをやる、大体今の流れから言うと想像つかないことはないんですけども、
あのイベントは、なんて言うんでしょう、そのインタビューした建築家の言葉だけじゃなくて、編集する僕らの、チームの姿を見せて、その編集プロセスを公開したいと思ったんです。
つまり、シンポジウムの会場とまさに後ろで編集してるんだっていうのを見せてるわけね、
そうですね、
それはでも確かにすごいインパクトありましたね、
編集パフォーマンスみたいにやりたいと思って、
10人ぐらい、結構なんか後ろに
文字起こしのチームは確か12人だったと思うんですけれども、60分を10分ずつに分けて、
じゃライブで編集することがまさに見せ物だ。
そうですね、その場でこうライブで編集をするという、
それ時できたのはこれでしたっけ、愛と力でしたっけ、
2つ
この力、
はい、でこの時は2週連続でやって、1週目でちょっとこう話題を作って、で1週間ちょっとこう議論を展開させて、また翌週で発展させるということをしましたけど、
これ月1回ぐらいです
か。フリーペーパー自体は年に1回ぐらいのペースです、ね、でこのイベントを同時にやった去年1月にやったんですけど、
基本的にはその1号の時も展覧会の予算を、逆にこうメディアっていう成果物に、組み込むような形でこれは回してるんですか。
フリーペーパー自体は独立して、スポンサー
で、スポンサーついてるのこれ、広告があるわけ、
イナックスさん
っていうことは、じゃあやっぱ展覧会の、予算の一部っていう考え方でもないの
ではないです。
ではない、そこはまたちょっと別枠で
独立
スポンサーをしてもらって、イナックスというのは出てない、
タイアップ記事を載せていただいたりとか、なるほど、あとはそのイナックス銀座に、人を集めてということで、こういうイベントをやったりとか、そういう形でサポートしていただいてます。
なるほどね、あと、最初のラウンドアバウトジャンルの始まりも、教育だよね、山崎君、社会学と教育で、で、関わってる人と一緒に組んだり、あるいは、今南国なんかと一緒にも情報学館の助手になったんだっけ、
そうですね、
南国なんかでやったりっていう、その辺の横断的な興味っていうのは、もともとあなたの羊とも関係あるんだっけ。
そうです、
建築の前に違うのやってたんだよね、
あ、そうですね、社会工学科というところで、
それはなんかやっぱりずっと根底にあるんですか。なんか
そうですね、社会工学科でやっていた課題っていうのは、建築の設計というよりは、造園の設計だったり、あとはその教育社会問題をどう解決するか の提案をするということで、例えば課題が僕たちがやったのは外国籍児童の初等中等教育問題とかですね、そういう問題に対してどういうふうに解決していくかっていうプランを練るとか、そういうことだったんで、そういうデザインの根拠みたいなことに興味があります。
あと、
あ、じゃあどうぞ。あの発行所が入ってこう事務所の名前になってるのがちょっと気になったんですけど。
ああ、はい。
そうですね。
まあそれはあの、なんでしょう、いわゆる建築家であるとか設計事務所みたいな主体がこうあのそういう社会的な議論をしてるっていうイメージを作りたいなと思って、まあ、そういう狙いが一つありました。
まさにスペリングボーダ
ーこれでしてまあ大きく言えばそうですね。でもそういう建築家がそういう議論を仕掛けるっていうイメージを作ってそれを共有したいっていうのを思ってますけど、
これさ部数って、はい、あの1号あれ 5000だった
の5000部、
はい、今も今どれぐらい出してるの。
今も基本的には5000部
ぐらい。すごいよね、5000部っていう数でやっぱちょっとびっくりした、はい、まああのね、普通日本建築系の書籍なんてのはね、初版やっぱ2000部3000部ぐらいから、あの活字ベースのやつはそこから始まるし、
そうですね、
あのいわゆる建築雑誌も結構5000部だとね、あの実は相当な数だし、いやこの部数の多さに結構驚きましたね。
そうですね。で、あ
の、なんで5000にしたの、逆に。
まあそのなんて言うんでしょう。確か10プラス1であるとかそういう、まあ、建築雑誌専門系の雑誌より少し大きな議論にしたいと思ったので、う
ん、まあ、
それ
確かに10プラス1多いですよね。
ちょっとその
全然多いね。
まあ、そういうなんか量を意識したっていうのと、あとまあ5000ぐらいになってくるとあの本当に気楽に配れる。
今どういうふうに配布してるんだっけ、あの各地方の学校なんかの人は欲しいっていうと、はい、送料出したら送るって感じしてるの、どうやって、
3号の時は、うん、あの配布協力者募集っていう形で、うん、あのただで、ただ、ね、無料でですね申し込みいただいた人に、
じゃあ送料はこちらで負担で、はい、まとめて50ぐらい100部ぐらい
100部単位を送ってお送りしてました。でやってみたら結構その北は北海道から南は鹿児島までという感じで、うん、いろんな学校から来て、でそこでこう初めてどういう人に届いてるのかが逆にこちらとしてはリサーチできたという感じで、
うん、なるほどね。あとまあもう一つ、あの今建築雑誌の編集員でもあの藤村君にすごい活躍していただいてるんですが、そこでも建築漫画っていう、まあ、コーナーを特にあの回してもらってる一つなんですけど、まあ、元々はラウンドアバウトジャーナルですごい漫画を使ったっていうのはやっぱり、あのそれがあったんで、まあ、そのそこにつながってると思うんですが、その、ま、漫画は なんで漫画なんでしょうかね。
あの漫画家って、うん、あの僕にとっては社会学者と同じでその身近な他者としてちょっと興味があって、うんうん、まあ、社会学者はどちらかというと分析が中心なのに対して、うん、漫画家は同じ作家なので、うん、まあ、やっぱ漫画にも形式とかディテールとか、うん、作家性とか作風とかあるので、うん、あのなんて言うんでしょう、まあ、鏡として面白いというか、うん、我々の議論をどう思うか聞いて、うん、それを絵にしてもらうという作業を通じて、うん、我々もあの議論を相対化できますし、まあ、そういう身近な他者として、うん、寄与しているという感じですね。お付き合いしているという感じです。
大体僕からはこんな感じですけど、あとはそんなか、
これはでもあのフリーペーパーを出していることとかイベントとかブログでも書かれてるんですか、ご自身。
はい、
で雑誌でも記事として書いてある。
そうですね。ですから、まあ、そういう意味ではメディアミックスするような形なんですけれど、
こっちはインタビューベースがやっぱ多いんだよね。
そうですね、インタビューベース。
あとじゃあ、最後になんだっけ、まあ、今後の展開というか、
はい、
どのようにラウンドアバウトジャーナルは行くんですかね。例えば、はい、どっかの、ね、雑誌がこう商業誌としてお金出すから乗らないとか言ったらどうするみたいなの含めてなんか展開はなんか、
そういう、そうですね、まあ、あの雑誌かなは話があればもちろんあの面白そうだと思うんですけど、差し当たっては、うん、あの11月に事後を出して、うん、で同時に書籍を出そうとしていて、うん、まあ、それもインタビューということをテーマ
した。書籍はまあ出版社がついたやつだよね。
あ、そうです、うん、はい、それが11月に出します、うん、で来年の1月にまたあのライブラウンドアバウトジャーナル の2009年をやるんですけども、まあ、私たちとしてはこういう活動をあの2010年までというのをとりあえず目標にしていて、う
ん、
はい、2010年までにこういったことを継続的にイベント通りで、まあ、とそのためにやってくれることになっていて、そこまでやっていくとそれなりにあの初期の目的である同世代との議論の共有というところが達成できるんじゃないかなと思っています。
2010はとりあえずまあ過ごしてました。
はい、
じゃあ今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。